杏林製薬株式会社の創業は1923年、新薬の開発製造販売を通じ患者さんの治療に貢献してまいりました。そして現在杏林製薬は杏林製薬グループへと発展し、医薬品を中心とするヘルスケア事業を通して人々の多様なニーズに応え、今まで以上に健康な生活に貢献できる企業への進化を目指しています。健康は杏林の願いです。
臨床医の皆様、乳気の論剤のパイオニア杏林製薬がお招きするドクターサロンにどうぞ。
今日はお客様に昭和大学高等豊洲病院耳鼻咽喉科教授木村由里香さんをお招きしております。サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんです。
木村先生、こんばんは。
こんばんは、よろしくお願いいたします。
今日私も知りたい味覚障害という質問をいただきました。私あんまり詳しくなくて恥ずかしいんですけれども、味覚障害って味をあんまり感じなくなるというのが味覚障害とイメージがあるんですけれども、味覚障害っていうのもいろんなタイプの障害があるんですね。
はい。味覚障害って言っても、確かに先生のおっしゃる通りで、味の薄い、しないの他にですね、例えば、甘いものを苦く感じてしまったりとか、逆に味がこう過敏になってしまったりとか、違う味がするっていうような、最初にお話ししたのは、量的味覚障害っていうふうに分類されますけれども、後者は、質的味覚障害という、味の質が変わってくるという味覚障害があります。
これはもう、私、患者さん相手したことないですけど、患者さんの訴え聞けば、量的なものなのか、質的なものなのかっていうのは、ある程度は、区別がつくにしても、なかなかそれがどうしてそういう障害が起きるのか、ということを考えると、加齢でも先生、こういう味覚っていうのは感覚器なので、衰えていくとは思うんですけれども、そのあたりのこう原因っていうんでしょうか。どの程度こう明らかになってるんでしょうか。
はい。原因というのはやっぱり一番有名なものは亜鉛欠乏によるものですね。で、亜鉛というのは、味覚の細胞、味細胞、これが非常にターンオーバーの早い細胞で、大体平均10日ぐらいで、入れ替わるっていうふうに言われてるんですけれども、そのターンオーバーにすごく大事な、微量元素となっています。ですので、やっぱり一番大きく働くのは亜鉛の欠乏です。で、その他の原因として考えられるのは、鉄欠乏性のプラマービンソン症候群という言葉聞かれたことがあること多いと思うんですけれども、鉄の欠乏であったりとか、あとは、絶縁がベースにあるような場合、ハンター絶縁といってビタミン B12 の欠乏症とかもありますけれども、その他にも口腔の乾燥ですね。口腔乾燥があると結局味というのは唾液に、味物質が溶けて、それが味細胞の方に提示されていく形になりますので、唾液がなかったりとか、あとは、例えば舌苔がすごく乗っているような方であれば、そういった伝達物質が味細胞の方に伝わっていきませんので、そういった背景疾患によって味覚障害というのは起こってまいります。
確かに味細胞が、味覚をキャッチする、そこの新陳代謝に特に亜鉛が重要ということで、はい、以前先生、私亜鉛のお話を伺った時に、高齢施設の方々の亜鉛濃度を調べたら、確か7割8割ぐらいの方が、欠乏と言えるぐらいのレベルだというふうに聞いたことがあるんですけれども、はい、結構多いんでしょうか。
そうですね。吸収の問題と、あとは、併用薬剤とかの問題もございまして、併用薬剤によっては、なかなかその亜鉛の吸収を阻害してしまうようなタイプのものもございますので、ご高齢の方だとどうしてもお薬飲んでる方が多いので。
そうですね。はい。 まあ、そういう意味ではアジ細胞 の、 まあその障害ではもちろん、でも確かに唾液っていうのが十分出てないとアジ細胞までその到達しなければ感じようもないということ で、
は
い、そのあたりのこう口腔内の環境っていうのもまあやっぱり大事な、
非常に大切です。
あと先生、あの匂いだってやっぱりその匂って味も感じてというのが僕らの頭の中で、その匂いが欠けるとやっぱりその味にも影響してくるんでしょうか。
はい、当然あの風味障害という言葉を聞かれたことがあるのではないかと思いますけれども、匂いがわからないとあの味も当然弱ってきます。で、まあ、今回コロナの感染で我が国であの初期の時期にですね、調査をしたんですけれども、うん、あの多くはですねやはり味の障害というよりは匂いの障害がメイン で結果として味も感じにくいというふうに、感じてられている方が多かったという結果が、私も参加させていただいた全国調査で出ております。
確かにコロナはそういう味覚障害、嗅覚障害、結構あのホットな話題として、はい、それまで全然なかった人が、急になったらそれこそそれコロナを疑った方がいいんじゃないかというぐらいでしたよね、うん、はい、あれもでも、なんとなく私イメージとしたらウイルスがそのアジ細胞を攻撃しちゃってなのかなとも思ったんですけど、うん、まあターンオーバー早ければ回復しそうなもんですけれども、
そうですね、はい、
まあ、なかなかでもまだはっきりとした原因までは、
まあ、やはり、ウイルスが口腔粘膜あるいは、嗅細胞の方に、うん、侵入して起こるというメカニズムはだいぶ分かってはきてはいるんですけれども、うん、やはり、まあ、嗅覚障害の方がどちらかというと、まあ、風味障害がメインといったところかなと思います、う
ん、分かりました。で先生、あのまあ我らもそういうあの味覚障害検査なんてやったこともありませんし、あれですけども、まあ先生方あるいは口腔医科の先生方ってそういう味覚障害に対してあのそういう検査をされていると思うんですけども、どういう検査があるんでしょう。はい、
まあ、あの先ほどもお話しさせていただきましたように、例えば亜鉛ですね、あとそれに関連したアルカリフォスファターゼですとか銅といった、まあ、血液性化学的検査、あと、まあ、血液性化学的検査でも鉄、それから、あとはビタミン B12 とかそういったものも検査をしてまいります。あと口腔乾燥のある方では、抗 SSA 抗 SSB といったシェーグレン症候群の検査もしてまいります。まあ、これが血液性化学的検査でやらせていただいて、あとはまあ唾液の分泌、あのちょっと前後してしまいますけれども、ガムテストといって唾液の分泌を見る検査ですね、シェーグレン症候群の時にやられる検査ですけれども、そういったもので唾液の分泌を見たりすることもあります。あと実際の味覚の検査としては、電気味覚検査という検査とロシディスク4という検査があります。電気味覚検査は、電気的刺激で、味を感じるかというのを見る検査になりまして、味覚というのは、ま、顔面神経由来の小作神経という神経と、舌咽神経由来の、神経で感覚を支配しているんですけれども、ま、その二つの神経の支配領域を刺激して、域地を見ていくというような検査になります。もう一つ、ロシディスク法というのは、まあ、あの、味の五大要素のうちの四つですね、塩味、それから甘み、それから苦み、それから酸味ですね。その四つを、やはり、その、支配領域に、こう、ロシの丸いディスクを置いてですね、それぞれ濃度をこう、変えて感じますか感じませんかというのを、患者さんに答えていただいてっていう、ちょっと時間と、手間のかかる検査なんですけれども、残念ながら今ちょっとこの薬剤がですね、販売中止になってしまいまして、まあ、熱心にやられている施設ですと、院内製剤で、そういったものを作られているところはありますけれども、ちょっと今検査が、滞っているような状況で、日本耳鼻咽喉科、東京鼻外科学会でも今何とかしなくてはならないというふうに今動いているところであります。
確かに最後に言われたロシディスク法っていうのはそういうこう味の成分をロシに染み込まして、どう感じるっていうすごい大変な、
そうなんです、
まあ、でも本当にそれがないとどこの味覚が、障害されてるかっていうのはなかなかわからないし、はい、最初の先生電気味覚検査っていうのは要するにアジ細胞ではなくて神経のその顔面神経舌咽神経のところに問題がないかっていうアプローチなんですね、
は
い、
そうですね、
わかりました。そうして、まあ、最終的にはどうやって味覚障害から患者さん救うかということなんですけれども、はい、まあ、おそらく今まで、お話に出てきた中では、もし亜鉛が低い、 ということになれば、まあ、亜鉛を補充するというあたりから始まるんでしょうか。
はい。やはり亜鉛を補充するというところになります。うん、で、まあ、採血でですね、一応正常が80マイクログラムパーデシリットルが一応正常値とされているんですけれども、まあ、60が亜鉛欠乏です。で、60から80ぐらいが潜在的亜鉛欠乏となりますので、もう60から80ぐらいであれば、もう亜鉛補充の、治療を開始してあげると。で、まあ、いろいろお薬あるんですけれども、ポラプレジンク、はい、プロマックというお薬ですね。商品名にしますと。このお薬は本来胃潰瘍のお薬で、味覚障害に対する適用は一応ないんですけれども、一応保健所は通ることに、厚労省からも、通達が出ています。で、あともう一つは、ノベルジンといって、酢酸亜鉛の薬があるんですけれども、うん、こちらの方がずっと亜鉛の含有量が多いので、良いのですが、非常に薬価が高いということで、私は、ポラプレジンクのお薬を、まあ、最初に使うようにしております。
結構先生、その原因とすると、亜鉛欠乏による味覚障害というのは結構多いですか？
やはり圧倒的に多いと思いますね。
そうなんですか。
はい。なので最初にやっぱり味の味覚障害を訴えられる患者さんがいらしたら、まあ、一手として、
ね、
やってみるのがよろしいかと思います。
まあ、ちょっと話は遡りますけど、頻度として亜鉛欠乏多いよと、亜鉛欠乏の場合の味覚障害っていうのは、いわゆるまあ、質的、量的っていうと、どういうタイプが多いんでしょう。
まあ、どちらも起こしうると言われています。はい。
わかりました。まあ、先生方、やっておられるかどうか、私なんかちょっと調べると、漢方も時々使われてて、
はい
は
いはい、
まあ、亜鉛欠乏であれば多分亜鉛だと思いますけれども、うん、先生方でも漢方っていうのは使われることはありますか？はい、
もちろん使っております。
そうですか。
はい。例えば食欲減退に対しては、補充液糖ですとか、従前大補糖を使っておりますし、うんうん、あと、ま、異常味覚があればですね、蜂蜜溶岩、あとはですね、口腔乾燥があるような方に対しては、バクモン導糖ですとか、白胡花人参糖といったものを使っております。
ちょっと漢方は今先生言われただけでは頭に入ってこないですけれども、まあ亜鉛から始まって漢方までということで、幅広く先生方対応されているということで、本当に今日は勉強になりました。はい、ありがとうございました。
どうもありがとうございました。
今日のお客様は昭和大学高等豊洲病院耳鼻咽喉科教授木村ゆりかさん、サロンドクターは防衛医科大学校教授池脇勝則さんでした。それではこれで杏林製薬がお招きしましたドクターサロンを終わります。